皆さんこんにちは。3時の礼拝にようこそ。自分の名前は柴って言います。ライフハウス立川のキャンパスパスターをしてます。今日みんなとこうやって神様の言葉を分かち合えるのめちゃくちゃワクワクしてます。今日あなたが神様が起こしてくれることに期待してるのであれば、今期待してるぜってコメントしていってください。今日もそしたら祈ってこのメッセージを始めていきたいと思います。じゃあ今ぜひ手を止めて一緒に祈っていきましょう。神様、この素晴らしい日曜日に感謝します。あなたが今日語って、あなたが今日俺たちに必要なものを与えて、そしてこの礼拝が終わるとき、新しいもの、必要なものを受け取り、また明日からの一週間を歩んでいくことができるように、イエスの名によってみんなで一緒にエイメン、イエーイ、拍手していきましょう。聞こえないよみんな、聞こえない、拍手が。もっと大きい声で拍手していきましょう。大きい声で拍手する、まあいいや。今日みんなに話していきたいメッセージは、タイトルはこれです。神様はあなたに今このシーズン何かを用意してるっていうこと。神様はあなたに何かを用意してるんです。素晴らしい何かです。希望に満ちた何かをあなたにこのシーズン用意してくれてる。今日みんなにシェアしていきたい聖書箇所はヨハネの21章からです。ここはペテロだったり、ガリラヤ出身のナタナエル、トマス、そういう人たちがイエスが天に行った後に、みんなで一緒にまた漁に出かけて、そして魚が取れない、そんな状況を味わってるシーンです。今からそのシーンをちょっと読んでいきます。ね、シモン、ペテロ、トマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、兄弟のヤコブ、そしてそれに私と他の2人の弟子が漁に出て行ったと。ね、シモン、ペテロが言ったんです。おい、漁に行くぞ。するとみんな、それじゃあ俺たちもというわけで、揃ってみんなで出かけていった。小舟に乗り込み、漁が始まりました。ところが一晩中かかっても小さな魚一匹取れません。ここまで一度ここで止めて話を整理します。漁に出たその男たちは漁のプロです。プロフェッショナルフィッシャーマンです。プロの漁師ね、本当にそんな彼らが漁に出ていき、あの手この手を尽くすが、魚が一切取れない状況だった。普段だったらうまくできること、今までだったらちゃんとできたこと、それがこの時だけは突然うまくいかなくなってしまった。彼らからしたら困難な状況、ね、逆境の中にいたかもしれない、難しい状況であったことは間違いないんです。もうどうしたらいいのかわからない、そんな状況の中にこの漁師たちはいた。しかしよ、夜明けの頃、誰かが岸辺に立ってるのが見えた。そしてその岸辺に立ってる人から、それが誰なのかぼんやりしてるからわからない。でもその人が彼らにこう言ったんです。おーい、魚は取れましたか？船の上にいた彼らは返事をしたんです。いやー、全然ダメだよ、小さい魚一匹も取れないんだ。そうすると岸辺の人はこういうふうに言ったんです。じゃあ船の右側に網を下ろしてごらん、そしたらきっとたくさん魚が取れますよ。それを言われた漁師たちは言われた通り網を船の右側に投げてみた。そうするとどうでしょう、重くて引き上げられないほど、漁師のマッチョなやつらがよ、重くて引き上げられないほどたくさんの魚が取れた。もう大量に次ぐ大量です。今まで全然取れなかったのにめちゃくちゃたくさんの魚が取れたんです。その時私ははっと気づき、おい、あの方は主イエスキリストだとペテロに言った。それを聞くとペテロは裸だったので慌てて上着を羽織り水に飛び込みました。今日はこのストーリーからみんなにシェアしていきたいです。今このシーズン、自分たちはまさによくわからない、予想をはるかに超えた、自分たちが今までに味わったことのないような、そんなシーズンを通ってると思う。もう言わなくてもどういうことかわかってる。でも本当に右も左もわからない、今まで歩んできたことのないようなシーズンの中にいる。困難なシーズンかもしれない、難しい状況の中にいる人もいるかもしれない、ね、今まで通ったことのない、ね、過去に前例のないシーズンを歩んでる。 もうどうしたらいいかわからない、まさにそんな漁師たちが通ったような状況と似てるかもしれない。でもこの漁師たちがその状況を通った時、岸からある声が聞こえたって書いてあった。その聞こえた声によって導かれて生きていった時に、その行動していった時に素晴らしいことが起きていった。今日一つ目のポイントで話していきたいこと、それはこの新しい日常、ニューノーマルっていうことについて話していきたいんです。この新しい日常、このニューノーマルの中で俺たちは6ヶ月間このオンラインのチャーチをやってきた。今までに通ったことのないシーズン、右も左も分かんない、ね、どういうふうに俺自身このオンラインでどういうふうに教会をリードしていったらいいか、今までやったことがないからこそ自分にとっても新しいシーズンです。でもそういうシーズンの中でも神様は俺たちと一緒にいてくれて素晴らしいことをしてくれてるっていうことを励ましたい。船の上にいた漁師たち、ね、孤独、ね、どうしたらいいか分かんない、でもその中でもイエス・キリストは岸から見ててくれたんよ。でそれと同じようなことが今まさにこのシーズンで起きてるということ。このニューノーマルのシーズンになってからこのライフハウス教会では素晴らしいことが起きてます。今本当にこのオンラインで教会を得るようになって、新たに20以上のキャンパスがこの立ち上がっていったんです。やばくない？20以上のオンラインキャンパスです。今拍手していきましょう。そしてコメント欄にやべえって、やべえって、漢字でやべえじゃないよ、カタカナでやべえって書いていきましょう。でそしてオンラインキャンパスだけではなく、このオンラインのシーズン、ニューノーマルのシーズンを通して、今までフィジカリー教会に来たことがない人、オンサイトの教会に一回も来たことがない人がオンラインでイエスに出会い、そして洗礼を受けた。やばくないこれ？はい、やべえです。で、本当にそんな素晴らしいことが起きてる。そして洗礼はその一人だけではなく、この教会全体で30人以上の人が洗礼を受けた。はい、拍手していきましょう。聞こえないよみんな、拍手が聞こえない、もっと大きな音で拍手してね。神様は素晴らしいことをしてくれてるんです。で、それ以外にもがんの病気を持った人がみんなでズームを通して祈った時に癒されたっていうストーリーも聞きました。ぜひ神様があなたの人生で素晴らしいことを起こしてるなら今聞かせてください。コメント欄でもいい、ね、ここにあなたのストーリーを聞かせっていうリンクもあります。ぜひこれを通して神様がこのニューノーマルのシーズンあなたに起こしてることを聞かせてほしいんです。でも今年の始まりに自分はこの聖書箇所をジャーナルしました。イザヤの43-19です。みんなも知ってるかもしれない。で、この聖書箇所に書いてあること、それは、私は新しいことをしようとしている。いや、すでに手をつけた。あなた方の目には見えないか。ここから先がすごいんです。私は、私の民が故国に戻るために、荒野に道を作り、荒野に川を開くって書いてあるんです。何もないところ、荒野に道を作っていく。そして、荒野に川を開いていく。神様はまさに今、俺たちが通ったことのないようなシーズン、その荒野のようなシーズンの中に俺たちと共にいて、そして川を開き道を作っていってくれてる。このニューノーマルのシーズンを通してイエス・キリストは岸辺からその漁師たちを見ていたのと同じように俺たちのことを見てくれていて、俺たちと一緒にいてくれて、そしてこの素晴らしい働きを一人一人一人一人を通して起こしていってくれてるんです。これがこのニューノーマル、オンラインのシーズンになってイエスが俺たちと一緒にしてくれてること。やばくない？励まされます。今一緒にまたもう一回、本日3度目のいきますよ。3度目のやべえです。いただきました。3度目のやべえ、ありがとうございます。でもこのニューノーマルのシーズン、イエスは岸から俺たちを見てくれていて、そして素晴らしいことをしてくれている。荒野に道を開き、荒野に川を作ってくれている。そんな素晴らしいことがこのシーズンで起きてるんです。間違いなくイエスは俺たちの人生、あなたの人生に素晴らしいことを用意してくれている証拠だと思う。教会の中でこれだけ素晴らしいことが起きてる。それはあなたの人生にもこれから起きていくんです。二つ目のポイント、神様はあなたの人生に素晴らしいことを起こしてくれる、その二つ目のポイントとして話していきたいのは、 これからのシーズンをあなたはどういうふうに生きていきますか。今もしあなたが自分のノートにメモを取ってるんだったら、その質問をぜひメモってほしい。これからのシーズン、私はどういうふうに生きていく？はてなマーク、いく？ってぜひ書いてみて。でもそれが2つ目のポイント。そしてこの質問がめちゃくちゃ大事なんです。これからのシーズン、俺たちがどういうふうに生きていくか。マタイの 2-21 にこういうストーリーがあります。みんなも聞いたことがあると思う。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れることはしません。そんなことをしたら皮袋を張り裂け、ブドウ酒はこぼれ、どちらも台無しになってしまう。新しいブドウ酒は新しい皮袋が必要なのです。こう言えばわかるでしょう。水洗いしていない新しい布で古い着物の継ぎ当てをしてごらんなさい。どうなりますか。そうです、当て布は縮んで着物は破れ、穴はますます大きくなってしまうでしょう。みんなにあるかわかんないんだけれども、好き嫌いある人、はい、いますね。何人かいると思います。今見てくれてる人たちの多く好き嫌いを持ってる人がいると思う。俺自身も実はこう見えて、こう見えてよ、こう見えてあるんですめっちゃ笑うやん。こう見えて好き嫌いあるんですね。どう見えて、どう見えて、どう見えて、今もうコメント欄がね、もう嵐だと思います。こう見えて好き嫌いがあるんです。ちっちゃい時に食べた生クリーム、あの生クリームを食べて自分自身なんかこう胸焼けするような感じで気持ち悪くなっちゃって、それ以来生クリームが苦手になってしまった。自分が高校生になった時に部活の遠征で、で遠くに行って、帰り道にいつもコンビニに寄るんです。そして自分はいつも自分とその友達と一緒にこのバスに乗って、バスに座って、ね、コンビニで泊まって、そしてジュース買ったりとかなんかするんだけども、その友達がいつも決まって買うものがあったんです。何だと思いますか。正解、エクレアです。エクレアですよ。皆さん知ってますか、エクレア。その友達が毎回毎回エクレア買うんです。そして俺はその友達にある日聞いたの。ねえねえねえねえ、いつもお前エクレア食ってるけどそんなに美味しいの？え、お前エクレア食わないの？いや俺生クリーム苦手だから。マジで言ってる？お前エクレア食わない、食ったことないの？いやもう生クリーム苦手だから食ったことないんだよね。お前それやばいよ。人生の半分以上損してる。わかりますか、この気持ち。人生の半分以上損してるって言われた時、それはもう思いましたよ俺は。じゃあ食ってやろうと、エクレア食ってやろう。で俺はコンビニに行ってそのエクレアを買ってきました。いや言ってもさ、でもさ、俺ちっちゃい時に生クリーム食って気持ち悪くなって、もうそれ以来甘いもの、もう自分の大好きなお菓子はおせんべい。ね、ほんでそんな人生歩んできて、ここでエクレア食って、高校生よ、そんなうまいって絶対に心から思えるわけがない。絶対に人生半分以上損してるって言うけどそんなわけがない。で そう思いながら一口食ったんです。うまっ。体に電撃が走りました。エクレアうまっなんでこの話、ストーリー、この話をシェアしてるか。シバ、なんでお前その話シェアしてんだよって。でも俺がここで伝えたいことっていうのは、古い革袋と新しい革袋、自分自身が過去に経験してしまっていたその思いというものが自分にとっては古い革袋だった。でも友達に言われて、新しい革袋を持ってみなよって、ね、入れ替えてみなよって。その新しい革袋、自分の中で持ってみたときに、人生がぷわー、エクレアうまー、そんな風に人生が変わっていくのを感じた。俺たちも今このシーズンを歩んでいく中で同じだと思うんです。今までは良かった、ね、みんなで一緒にオンサイトで教会に集まってる時楽しかったよね。俺も大好きです、ね、朝教会に行くとみんながようこそって言ってくれて、ハイファイブとかしながらみんなでラーニングオンリーアフターユーみたいな感じで歌歌いながらワーシップしながら、 ね、こうやってみんなで一緒に神様の言葉を聞いて、それも楽しかった、事実楽しかったです。でも今俺たちがいる状況ってどう、ちょっと違うよね。で、このシーズンの中で俺たちは古い革袋から新しい革袋に変わっていかなきゃいけない。あなたに質問していきたい。過去を見てその過去に戻ろうとする、ね、その過去は良かった、ね、本当にそういう人生を歩んでいきたいか、それとも良かった過去を受け取りながら神様がこれからしてくれる素晴らしいことに期待して人生を歩んでいくか、古い革袋か新しい革袋、あなたはどちらを持って人生を歩んでいきたい、あなた自身がどちらの革袋でありたい。俺自身は過去は良かった、その事実は受け止める、でも神様がもっともっといいものを用意してくれることに期待して将来を見ながら歩んでいく人になりたい。神様は俺たちに素晴らしい将来、バラ色の人生、素晴らしい計画、希望にあふれたものを用意してくれる、その聖書箇所を自分の胸に持ってこれからの人生をイエスと共に歩む、俺はそんな人になりたいです。みんなはどうですか？過去にしがみつくか、それとも過去を持って、そして新しい革袋になって将来に期待して歩んでいくか、あなたはどっちの人生を歩みたい？イエス・キリストはあなたに素晴らしい人生を用意している。イエスと人生を共に歩むのであれば間違いなく最高の人生が待ってる、保証します。俺自身が歩んできてる、ぜひ歩んでみてほしい。でも3つ目のポイントとして、みんなに大切なことを話すよ、ね、ニューノーマルの中で神様が素晴らしいことをしてくれた、ね、そしてこれから神様がどういうふうに神様と共にどういうふうに生きていくかということについて今話した。3つ目に話していきたいことは、神様は俺たちに素晴らしい人生を用意してくれてる。でも俺たちが神様から受け取って歩んでいく必要があるっていうことをみんなに知ってほしい。ね、今までは良かった、そういうふうな思いがありながらも神様は将来に向けて俺たちに進んでほしいと思ってる。その中で俺たちがどういうふうに進んでいったらいいのか、神様の言葉を持って、神様の言葉を受け取って、俺たち自身が受け取って進んでいく必要があるんです。このライフハウスではジャーナルというものを教えてます。で、みんなもやったことがあるかもしれない、やったことがない人、ライフハウスにはこのライフハウスインターナショナルチャーチのアプリがあります。で、それをダウンロードして右下のモアっていうところを押すと、ブルーブックという項目が出てくる。その中に最初の1ヶ月ジャーナルというものがあります。神様からの素晴らしい言葉がそこに詰まってる。それを1日1分でいいから、2分でいいから読んでみて、そしてそこから自分が何を感じるか、なんでそれがいいのかというものを受け取り、それをノートに毎日書いていく。そうやって神様の言葉を受け取っていく。そのジャーナルによって俺たちは神様に導かれていく必要があるんです。これからのシーズン、神様は素晴らしいものを用意してくれてる。でも俺たち自身が神様からそれを受け取り、そして進んでいく必要があるんです。ペテロたちが船に乗ってた時、岸から見てる人がこういうふうに言った。魚が取れないんだったら船の右側に網を投げてごらんって。もしそこでペテロたちが、はお前誰だし、誰だしって言って、その言葉を聞かなかったとする、どうなってたかわからないです。多分聖書に載ってなかったと思う。でもそこでペテロがイエスの言葉というものを受け取り行動したからこそ、結果がどうなったか、たくさんの魚が取れたって書いてあるんです。大切なのはこれです。困難の中でも、難しい状況の中でも、自分たちの理解できない状況の中にいたとしても、俺たちと一緒にいてくれる、岸辺から見てくれてるイエス・キリストの声を聞き、そしてそれを行動に移していくこと、それが神様が俺たちに用意してくれてる素晴らしい人生を歩んでいく上で必要なことなんです。ぜひジャーナルをやってみてほしい。そして今日は俺の友達である銀がこのシーズンの中で通ったこと、本当にそれをシェアしてくれる。自分ちょっとそれをインタビューしてきた。だからみんなで一緒にその銀のインタビュー参加していきましょう。じゃあちょっとインタビューしていきますね。
はい、というわけでやってきました。ようこそリビングルームです。皆さん、今から銀にインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で今日銀にインタビューしていきたいことっていうのは、実際にこのコロナのシーズンが始まって自分がどういう始まりを通ったのか、そして今はどうなってるのか、でそこからなんでじゃあ今のような状態に戻れたのかっていうことについて聞いていきたいんだけれども、うん、まず最初にこのシーズンが始まった時、もう前代未聞の今までに通ったことのないこの状況、このシーズンに一歩入り込んだ時、銀の状況っていうのはどういう感じになった？銀はどういうシーズンに入ってった？
最初4月に、仕事がテレワークになって、もうずっと外にも出れないからずっと家にいる状態だった、うん、でその2週間経ってなんか自分の中ですごい自分が今やってることがめっちゃちっちゃく感じてて、うん、なんか自分の神様からもらってたビジョンとか目標とかあったんだけど、うん、あもうこれなんか全然遠いなと思って、
うん、
で他の人の方がなんか自分がやりたいことやってるし、うんうん、で他の人と比較してすごいイライラしてるシーズンがあった。
なるほどね、うん、今は実際じゃあ多分今はそういう状況の中にいないと思うんだけれども、うん、今の自分の状況っていうのはどういう状況なの？
今はもう神様から今も受け取ってるし、その時受け取って、
うんうん、
今は神様の言葉に従ってる。
うん、ワクワクしてる感じ？
そうだね、今はもう毎日をちゃんとフルに生きてる。
何にワクワクしてってんの？
なんだろう、今やってることよりも今やってることが次につながることを神様用意してくれてることを信じてるからワクワクしてる。
いいね。始まりと現在で今こう全然違う道というかシーズンを銀自身が通ってると思うんだけれども、状況って変わってないじゃん、ぶっちゃけ。
そうだね。
でもその前と今のその銀の中での違いっていうもの、多分その銀が何かをしたから何かの行動によって変わっていったと思うんだけれども、うん、その今のような状態になるきっかけというか、何が理由でそういう風になっていったの？変な話、こう腐った状態から水を得たこうなんていうの、すごいいい状態に変わっていったと思うんだけれども、
うん、それはジャーナルだね。
うん、
なんかその落ち込んでた時はもう自分の好きにやろうと思って神様の言葉を聞くのをやめて、
うん、
なんかもう自分の好きなように生きようと思ったんだけど、
うんうんうん、
けどそのストラグルの中で、
うん、
まあ、ふとある聖書を読もうと思って、うん、
ストラグルは葛藤ね、葛藤いやいやいや
でその聖書を読んでみようと思って、もう一回、うん、なんか神様のことは信じてたし、
うんうん、
まだなんか希望を捨ててはいなかったから、
うんうん、
もう一回希望をくれるかなと思って読んでみた、
うんうん、お、実際どんなことを受け取った？それで
その時に受け取った聖書箇所が、うん、箴言の16の9でその書いてるのが、人は心に計画を立ててますが、うん、それを確かなものにするのは神様です、っていう聖書箇所で、その時まさに自分に必要な言葉だった、
うん、
自分が思ってた計画あったけど、それを諦めようとしてたけど、
うん、
それを叶えてくれるのは神様しかいないし、
うんうん、
そこにもう一回信仰を持っていこうと思って、
うん、
それを励ましてもらった聖書箇所だった。
いいね、
うん、
そのドライシーズンを通ってる時に、
うん、
この言葉を聞いた時、
うん、
聖書を通して自分の心に入ってきた時、
うん、
その時の感覚って覚えてる？
めっちゃ覚えてる。
どんな感じだったの？
もうみんな分かると思うけど、家にいるし他の人とも出会わないから、うん、もうなんかずっと分かる、同じ視野というか同じ景色ですごいちっちゃくなってたんだけど、
うんうん、
けど実際はもっと大きい、将来が希望を持ってる人ってもっと視野が大きくて毎日ワクワクして生きてると思うんだけど、
うん、
まさに自分がこの言葉を受け取った時に、うん、もうなんかブワーじゃないけど、
うんうん、
めちゃくちゃ景色が広がった
なるほどね。
そう、
めっちゃいいね。本当に銀自身はこのジャーナルの力っていうのを今も信じてる？
信じてる。
で今もそのジャーナルをやってるんだ？
今もやってるし、なんか毎日語られるけど、
うん、
常に今なんだ、このシーズン、
うんうん、
これやってって言われてることが自分の中にあって、
うんうん、
それを今はなんだろう、それに信じて従ってるシーズン。
いいね。これが銀がこのドライシーズンを通って、でもその中で神様がまだ俺に何かを用意してるんだっていうその確信を得ていった。でも本当にやっぱその鍵っていうのはジャーナルだったんだよね。じゃあ今からもう一回スタジオに戻ってこのメッセージ締めくくっていきましょう。じゃあ銀、最後にみんなに バイバイ行ってきますか。
バイバイ
じゃあまた後で。
いやーよかった、よかったです。みんなよかったよーってコメント欄のところによかったよーって書いていきましょう。でも本当にこの議員が通ったように、議員がこうやってカムバックしてきたみたいに、イエス・キリストもあなたの人生に素晴らしいことをしてくれる。神様あなたにその素晴らしいものを用意してくれてる。そのためにぜひ今日からジャーナルしてみてほしい。ぜひ今日から神様の言葉を受け取って、そしてあなたの人生に適用していってみてほしい。ローマの10の17、この聖書箇所を読んで終わっていきます。信仰はキリストについての言葉に耳を傾けることから始まるのです。まだ見えない将来、素晴らしいものがあるということを確信したいよね。俺もそうです。でもまだ見えないからこそ、そこには信仰が必要。その信仰を俺たちはどうやって養っていくのか、キリストについての言葉に耳を傾けることからって書いてある。俺たちが聖書を開いて神様の言葉を読む、ジャーナルをしていくとき、まさに俺たちの心にその信仰が養われていく。俺たちの目が信仰の目に変わっていく。俺たちの言葉が信仰の言葉に変わっていくんです。だから今日ぜひイエスの言葉に触れてみて、ジャーナルしてみて、岸辺から魚は取れたか、右側に投げてみろ、そんな風に言ってくれるイエスの声にあなたも耳を傾けてみてほしい。そうやって人生歩んでいくのであれば、あなたの人生はイエスによって素晴らしい方向に導かれていくはず。だからぜひ皆さん、今日何か語られたのであれば、いやー語られたわーって今コメント欄に書いて、そしてこのメッセージ祈って終わっていきたいと思います。じゃあ皆さん、今心を一つにして、やってることをストップして、ストップして、ストップしてよ、一緒に祈っていきましょう。イエス、ありがとう。あなたの言葉に耳を傾けていきます。困難な状況、難しい状況の中でも、魚が一匹取れない状況の中でも、イエス、あなたが俺たちをいつも見てくれてること、そして導いてくれることに感謝します。これからのシーズンの中でもあなたと共に歩んでいきたい。あなたの導きによって歩んでいきたい。だからイエス、俺たちを助けて、そして素晴らしい将来と導いていてください。で、今日ここでこの教会に参加してくれてる全ての人にイエスの最高の祝福があるように、あなたの名によって祈ります。みんなで一緒にエイメン、拍手していきましょう。最後にこの質問をしていきたいです。めちゃくちゃ大事な質問です。今日初めてイエスについて、イエスのストーリーについて触れた人がいるかもしれない。今までイエスなんか知らなかった。でも今日初めてイエスを聞いて、そんな人生が自分にもあるんだったら、自分もそれが欲しいと思った人がいるかもしれない。あなたに必要なのは、イエスを自分の人生に迎え入れること。ただシンプルにそれだけです。自分も10年前にそれをしました。イエスはあなたを愛してくれてるということを信じるだけ。イエスはあなたを愛している。そしてあなたを愛してるからこそ、全てのあなたの過ちを背負い、十字架にかかって死んでくれた。そして死んで終わらずに3日目によみがえり、今でも生きている力強い神様であるということを証明してくれたんです。今日あなたがそのイエスを心で信じるんだったら、その瞬間からあなたとイエス・キリストとの関係が始まっていきます。だから今から質問していきたい。今日イエスを初めて知ってみたいと思った。あるいは今までイエスと関係を持ったけれども離れてしまった人もいるかもしれない。もし今日それがあなたなのであれば、同じようにあなたもイエスの元に戻ってくることができる。だから今日初めてイエスを知ってみたい、あるいは戻ってきたいと思ったのであれば、今から自分が3つ数えた後にこの祈りを祈っていきます。自分が祈った後にぜひ心からこの祈りをリピートしてみてほしい。イエスはあなたを愛してるよ。心の準備して、3、2、1、いくよ。イエス、あなたを信じるよ。私を許してくれてありがとう。私の人生に入ってきて、そして私はあなたについていきます。いいね。今ここでこの祈りを心から祈った人、この瞬間にあなたとイエス・キリストの関係が始まりました。で、このライフハウスにはネクストステップチームという人たちがいます。ぜひそのチームの人たち、今コメント欄にコメントしてくれてるチームの人に、どうやってイエスと関係をもっと築いていったらいいか質問してみてください。 そして今日あなたがこのイエスを信じる決断をしたのであれば、今ぜひこのチャットの中にあるリンクからイエスを知ってみたいと思いました、一言でいいです、コメントで僕たちに教えてください。ぜひあなたとイエスの関係を築き上げていくヘルプをしたいです。じゃあ皆さん、今日もこれで3時の礼拝終わっていきますよ。でも最後に忘れないで、ぜひ今日この礼拝、このメッセージが良かったと思う人はいいね、高評価、そしてチャンネル登録をして、この神様の言葉をみんなで一緒に世界中に広げていきましょう。じゃあ皆さん、今週も最高の1週間を、そしてイエスはあなたと共にいて、あなたに素晴らしいものを用意してくれてます。期待していきましょう。じゃあみんな、また次回会いましょう。